ネヘミヤ記の福音第1回、神に届いた祈りという主題で、ネヘミヤ記の第1章です。ネヘミヤというのは、人の名前なんですけれども、これは最後に矢がついていることがわかるように、神様の名前が入っているんですね。で、前のネヘミというのは、これは元々の形がナハムという形なんですけれども、ナハムというのは慰めるとか慈しむという言葉なんです。ですからネヘミヤというのは、主は我が慰め、あるいは神様は私を慈しんでくださるという非常にいい名前なんです。で、このナハムという言葉を聞くと、私はすぐ連想するのはおばなんです。盛岡に住んでいたんですけれども、小さな料亭をしていました。で、ね、すごく温かいナハン言葉というのを盛岡の人は言うんですね。そのおばさんがね、ナハンって言うとね、なんかこう私の心がボワーンとなるような、ね、そういう語尾なんですよ。ほでナハンとかって言うとね、そうでしょうっていう言葉なんですね。料亭をやってる時にお客さんにほでナハンとかって言うと、お客さんも本当心がこうボワンとですね、柔らかく優しい気持ちになるんじゃないかと思うんですけど、ある時遊びに行ったらですね、このおばさんが私に尋ねました。としあきちゃん、自業自得の意味って知ってるよねって言うんです。知ってますけども、どうしたんですかって言ったら、お店に来たお客さんがね、このお店は自業自得だねって言ったんだそうです。自分で事業をして得をしてる、稼いでるから自業自得。おかしいよね、としあきちゃん意味わかるよねって言うんですね。だから、わかりますよ、悪いことをしたらその罰は自分が引き受ける、自分に返ってくるっていう意味でしょう。だから、まあ善因善果とかそういう言葉もありますよねって言ったら、ほでなはんとこう言うわけですね。そうでしょうというふうに言ったことをね、思い出すんですが、さて、そういう名前を持ったネヘミヤなんですけれども、この人すごいんです。70年間誰もできなかったエルサレムの城壁修復をたったの52日で完成したんです。すごいですよ。これは明らかに人間技じゃないです。神様の技です。まあ、その技の詳細はこのネヘミヤ記に記されているわけなんですが、その出発となる第一章、これは重要な始まりとなったネヘミヤの悲嘆の祈りから始まるんです。嘆き悲しむ祈りから始まるんです。実はこの祈りの中に、私たちの目を見開かせるような、そういう大きな鍵があるんですね。まあ、このことを理解するために、特にバビロン捕囚の事実関係を少し押さえておくことが理解の助けになると思うんですね。で、バビロン捕囚と、それから帰還後エルサレムの状況はどうなのかというのを、言葉でいろいろ説明するよりも見ていただいた方が分かりやすいと思いましたので、今日の週報のコラムのところにペルシャの年表を一部載せておきました。バビロン捕囚というのは紀元前600年あたりから始まっているわけなんですけれども、それから70年後、第一次バビロン捕囚帰還隊があったんですね。それがクロス王の勅許によってゼルバベルとヨシュアをリーダーとして帰ってきた。紀元前538年の出来事です。そして彼らの使命は神殿を作ることだったんですけれども、これにはさまざまな障害が入ってですね、結局完成したのは22年後の紀元前516年だったわけなんです。それから約80年後、エズラを隊長とする第2次バビロン捕囚帰還隊というのが帰ってきた。これが458年ですね。ペルシャの方はアルタクセルクセス王、あるいはアルタシャスタ王の一世の時代になっていたということなんですけども、それはエズラ記で私たちも見ました。で、その時にネヘミヤがこんなふうに書かれているんですね。一節にこのようにあります。第20年のキスレウの月に私が主とスサにいた時というふうにあります。 ペルシャは非常に寒暖の差が激しい国だったので、首都は冬の間はですね、スサあるいはシュシャンというところに行くんです。南の方に移るんですね。でこれは南の避寒地であってですね、冬の宮殿で、彼は今冬の宮殿にいたというんです。でそれが第20年のキスレウの月というんですけれども、誰の第20年なのかというと、2章のところにありますね、アルタシャスタ王の第20年とありますから、このことで紀元前445年12月だということが確定できるんです。そうすると第一次紀間帯から約1世紀後の出来事なんです。で神殿完成から71年後です。それでなぜ首都スサにいたのかというと、口語訳によりますとね、この一章の一番最後に、この時私は王の給仕役であった、なんかレストランのウェイターのような風に訳してあるんですが、とんでもないんです。これは最近の訳では検釈官、そういうれっきとした官職なんですね。これは非常に重要な地位でした。そうするとまずワインなんかで言うとですね、ソムリエぐらいの力量がなければいけません。でもワインを見極めるだけではダメなんですよ。王様のお相手をしますから、非常に再起完発でなくてはいけない。で王様にいろんなことを相談されます。それに対して彼は的確に返答ができる、そういう再起完発で決断力のある人物でなくてはならない、まあ、ちょうどエジプトのヨセフがそうであったように、王様に次ぐぐらいの立場になるわけなんですね。いろいろな重要事項を彼も決断に参加するということで、王の信任が厚い人だったというんです。しかもきっと彼はハンサムな青年だったに違いないとまで言うわけなんですけれどもね、まあ、とにかく彼もユダヤ人なんですね。ですからまあバビロンに連れて来られた世代から考えると150年ぐらい経ってますから、4世代か5世代後のユダヤ人なんです。その奴隷だったものが王様の側近になっているということで、彼は非常に栄華の極みにあったということが言えます。その検釈官の立場でいた時に、兄弟のハナニが彼のところに来たと。そしてエルサレムの様子はどうなのだと聞いたところですね、ハナニの報告がこのように記されていますね。彼らは私に言った。かの州で捕囚を免れて生き残った者は大いなる悩みと恥ずかしめのうちにあり、エルサレムの城壁は崩され、その門は火で焼かれたままでありますというんですね。でこれは昔バビロニアによってエルサレムが破壊された、そのことではないと思うんです。もちろんその時に破壊されましたけども、その後で何度も神殿を作ってからですね、この70年間一生懸命エルサレムの城壁を再建しようとしたんです。それなのに度重なる妨害工作が行われたんです。このことはエズラ記の4章にありましたね。4章の中でこのように簡潔に書かれています。4節のところ、そこでその地の民はユダの民の手を弱らせて、その建築を妨げ、その企てを破るために役人を買収して彼らに適せしめ、ペルシャ王クロスの世からペルシャ王ダリオスの治世まで及んだ。アハシュエロス王の治世、すなわちその治世の初めに彼らはユダとエルサレムの住民を訴える告訴状を書いた。またアルタシャスタの世にピシラム、ミテレダテ、タビエル及びその他の同僚もペルシャ王アルタシャスタに手紙を書いた。何度も妨害工作にあってですね、城壁は70年間再建することができないでいた。人々は本当に困っていますというふうに兄弟ハナニが訴えたわけです。それに対するネヘミヤの反応が4節に書かれていますね。私はこれらの言葉を聞いたとき、座って泣き、数日の間嘆き悲しみ、断食して天の神の前に祈っていったと言っています。大の大人がですね、泣いたんです。しかも数日もですよ、悲嘆に暮れたというんです。彼は栄華の絶頂にありました。奴隷なのに国王に次ぐ2番目の地位を得てですね、本当に 幸福だったと思います。神様ありがとうございます。ところがその時に同胞のユダヤ人たちはエルサレムで観難辛苦ですよ。本当に苦労して、知らなかった、そうだったのかということでですね、彼は断食し祈りをしたと。ネヘミヤの祈りが5節からこのようにあります。天の神主、己を愛しその戒めを守る者には契約を守り慈しみを施される大いなる恐るべき神よ。皆さんこういう祈りをしたことがありますか？私はいつも天の地なる神様、実に静かなもんです。でもネヘミヤはそうじゃないんです。まるでですね、泣きじゃくる子供が親の胸に叩きながら神様とこう泣きながら祈ってるんですよ。そして彼はこの言葉について罪の告白をしているんです。6節からですね、このように言っています。どうぞ耳を傾け、目を開いて、しもべの祈りを聞いてください。私は今あなたのしもべであるイスラエルの子孫のために昼も夜も見舞いに祈り、我々イスラエルの子孫があなたに対して犯した罪を懺悔いたします。まことに私も私の父の家も罪を犯しました。我々はあなたに対して大いに悪事を行い、あなたのしもべモーセに命じられた戒めをも定めをも掟をも守りませんでした。先祖から私たちは罪を犯しましたと言っています。だからバビロン捕囚になったわけですよ。そしてまた今もエルサレムで同胞が苦しんでいる。それなのに私はここでのうのうと暮らしている。神様ごめんなさいと、本当に真剣な祈りをこれ彼は捧げているんですね。そしてこれは自業自得です。でもどうかどうか主よ、慈しみをくださいと、憐れんでください。ナハームですよ。私たちに必要なのはあなたのナハームなんです、慈しみなんですと祈り求めているわけなんですね。そしてそれからいろんなところにありますこの神様の言葉ですね。8節、どうぞあなたのしもべモーセに命じられた言葉を思い起こしてください。すなわちあなたは言われました、もしあなた方が罪を犯すならば私はあなた方をもろもろの民の間に散らす。しかしあなた方が私に立ち返り私の戒めを守ってこれを行うならば、たとえあなた方のうちの散らされた者が天の果てにいても、私はそこから彼らを集め私の名を住まわせるために選んだところに連れてくるとおっしゃったじゃないですか。神様ごめんなさい、私たちは罪を犯しました。真剣に罪を悔い改めているんですね。そして悔い改めたものを必ず慈しむと、祖国に連れ帰るとおっしゃったあの言葉を思い出してくださいと訴えているんです。そしてこのように続けます。彼らはあなたが大いなる力と強い手を持ってあがなわれたあなたのしもべ、あなたの民です。主よ、どうぞしもべの祈りとあなたの名を恐れることを喜ぶあなたのしもべらの祈りに耳を傾けてください。どうぞ今日しもべを恵み、この人の目の前で憐れみを得させてください。祈っています。罪を犯した私たちは許しを求める資格もありませんが、どうぞ憐れんでください言っているんですが、11節の最後のところにこの人の目の前で憐れみを得させてくださいと言ってますね。この人って誰だと思いますか？これは実はペルシャ王アルタシャスタを指しているんです。栄光の王であっても神様の前にはこの人でしかないんです。でもこの人の前であなたの憐れみを得させてくださいと言って祈りを結ぶんですね。これがネヘミヤの祈りです。この祈りの中にですね、城壁を再建させてくださいという祈りはないんです。ここにあるのは天の神への絶対的信頼です。幼子が親の胸に取りすがるようなにじり寄るような絶対的な信頼です。神様あなたがおできになりますって言ってですね、そして罪の告白をする。 私たちは神様にお願いをいろいろしてですね、さっぱり神様聞いてくださらない。でもそういう時にもしかしたら罪の告白っていうのが棚上げにされていませんか。自分のことを棚に上げて神様祈り聞いてくださらない、さっぱり聞いてくださらない、そんな神様なら信じてやらないみたいな、自分の罪を全く棚上げにしてしまう。それで神様こうしてください、ああしてください、祈ることないでしょうか。ネヘミヤは自分たちの罪を棚上げにせず神様に告白しています。しかし城壁再建への祈りがない、これは何を意味しているんでしょうか。このことを考えていた時に思い合わせたのはイエス様のゲッセマネの祈りなんですね。あの時にイエス様はこういうふうに言ったとルカは伝えています。父よ、御心ならばどうぞこの杯を私から取り除けてください、しかし私の思いではなく御心がなるようにしてください。これは明らかに十字架のことを指しています。御心ならばこの十字架を私から取り除けてください、しかし私の思いではなく御心がなるようにです。もしこの時にイエス様が十字架にかからなかったら全人類は滅びの滅亡するだけのものです。しかしイエス様がこの時御心に従って十字架を担ってくださったから私たちへの救いの道が開かれたんですね。贖いの御業が成し遂げられたんです。父なる神に委ねる祈りなんです。これはこの委ねるということをですねネヘミヤもしてるんです。私はこうしたい、ああしたいではなく神様に委ねているんです。そしてこの後で彼は城壁再建のことが示されていくんじゃないでしょうか。ただ城壁再建というのは権釈官の地位を投げ捨てるということですよ。そして混乱の真っ只中に行くということです。でもやがて彼はこれを主に示されて御心をいただいていくんですね。そして52日での完成という神の技が成し遂げられるわけなんですけれども、このことを考えたときにここで城壁再建の祈りがないというのはネヘミヤは主に委ねたんだということが、これは本当に何回か読んでですねようやく分かりました。箴言には有名な言葉がありますね。人は心に自分の道を考え測る、しかしその歩みを導く者は主。今日の主法の下のところにもありますけれども、これを英語で訳しているのがすごく分かりやすいんです。 In his heart a man plans his course but the Lord determines his steps ってありますね。人間と a man と Lord 主が対比されていますね。それから人間はプランするんだと、計画を立てる、しかし determine ですね、決定するのは人間じゃないんだ、主なんだということで対比されてますね。そして面白いのは一番最後です。人間があれこれと計画を立てるのはコースなんだと、ああしてこうしてこうなって、ああなってこうなってなるように神様お願いします、このようにしてもらわないと困ります、私には何も損害が及ばないように、ただあっちの方だけ直していただけると助かります、よろしくお願いします、コースを決めるんですね。でも主が決定するものはその一つ一つの段階、人間ではないということを英語はよく訳していると思うんですね。人間が神様に自分の罪を棚上げにしてですね、神様こうしてください、ああしてください、これは神に指図してるんです。とんでもない死角転倒の誤りです。神が決めるんです。しかし私たちが神に指示しようとする祈りがなんと多いことかということを思わされました。こう言うとある人は言います、何も考えないで神様に委ねる、それは思考停止じゃないか。違うんです、思考停止じゃないんです、御心追求なんです。御心は何かということをあくまで求めていく、これは思考停止ではないんです。神様の御心を追い求めるということなんですね。だからネヘミヤ記の6章15節に書いてあります。こうして城壁は52日を経てエルルの月の25日に完成した、丸と書いてあります。 これは445年にネヘミヤは帰還するんですね。そして半年後に52日で完成した。普通バビロンからイスラエルまでは半年はかかります。ここをわずか3ヶ月ぐらいで走破したんですね。そして52日でエルサレム城壁を修復完成したと言っているわけなんです。驚くべきことです。委ねたネヘミヤは神の技に参加することができたわけなんですね。ミシェル・クオストという人が神に聞く術を知っているならという本を書いていますけれども、その中の一節に聞き従うという詩があります。このようにあります。子よ、君のために私はもっと求める。今までは君が君の意思通りに行動してきたが、そういうものはもういらない。君は私の承認と支持を求め、君の仕事に私を巻き込もうとした。子よ、わからないのか。それでは立場は反対だ。私は君のすることを見てきた。君の善意も見た。しかし今ではそれ以上のことが欲しいのだ。君は君の仕事をもう諦めて、君の父なる神の意志を受け入れてくれ。子よ、はいと言ってくれ。私がこの地上にやってきたとき、マリアのはいが必要であったように、君のはいが今必要なのだ。君の仕事を進めるのは私でなければならん。ペルシャ王宮で栄華の極みにいたネヘミヤがエルサレムの同胞の悲惨を知って捧げ、神に届いた祈り。これから私たちが学ぶことができるのは3つだと思います。誠の神を信じ、自分の罪を悔い改め、主なる神に全面的に委ねて御心を求める。それが大切だということですね。お祈りをいたします。偉大で恐るべきことをなさる神様、神様はあなたを愛し、従う者には約束を守り、愛と慈しみを示してくださるお方です。どうか私たちの祈りをお聞きください。私たち人間はおごり高ぶり、御心から遠く離れて神様を無視し、自分をまるで神と思いなすような罪を犯しました。身許しを願い求める資格もありませんが、どうか御子イエス様のゆえにお許しください。今回のコロナの災いについても、まるで人間の力で解決できるような思い上がりをしています。ネヘミヤの祈りによって本当に必要なのは、神様を信じ、その御手にお委ねすることだと学びました。どうかこのパンデミックの時を、一人でも多くの人が誠の神様に立ち返る時としてくださいますように。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。